知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮アイウェーブのアイスタジオから秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は本を読もうよについて中央図書館の大脇さん、岡本さんにお話を伺います。大脇さん、岡本さん、今月もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速ですが、今月もまずは一般書から紹介をしていただきましょう。大脇さん、今月はどんな本でしょうか？
はい、一般書は飛び立つ季節です。
こちら今ね、本も持ってきていただいているんですが、表紙には2羽のツバメがそれぞれの方向を向いて飛んでいこうとしている、はい、そんなイラストですけれども、はい、これはどんな本ですか？
はい、著者の沢木幸太郎さんがですね、新幹線の車内誌で連載をされているエッセイをまとめたものの2冊目となります。
新幹線の車内誌のエッセイをまとめた、はい、もうすでに2冊目なんですね。
はい、そうです。はい、
沢木さんっていうと、はい、ね、有名な方ですので、はい、皆さんもご存知かと思うんですけれども、その沢木さんのエッセイなんですね。
はい、深夜特急というのがやはり代表作かなと思うんですけれども、はい、
そうですね。
はい、でそこからのイメージからちょっと海外を旅行される方っていうちょっとイメージがあったんですけども、はい、こちらのエッセイは国内の旅をまとめたものになります。北日本が中心にまとまっています。
北日本ですか？
はい、
で今たくさんのこのエッセイが入っているということですけれども、はい、実際にどんな話がありますか？
はい、35編入っているんですけども、沢木さん の記憶のかけらをもとに気の向くままに旅をしているという内容になっています。
記憶のまま、そして気の向くまま、
はい、
いいですね。このちゃんとそこに行ってそこに行ってというきっちりスケジュールを立てていくというわけではなく、はいはい、お気持ちのままにっていうことですもんね。
そうですね、記憶のかけらと言ってまして、16歳でこの方初めて一人で東北を一周されてるそうなんですけども、
へ
今もちょっとそのおぼろげになってしまった記憶を頼りに、まあ、当時行ったであろう場所をもう一回訪ねてみたりとか、はい、泊まったはずの宿を探してみたりとか、あと話で聞いたりテレビで見たり何かで読んでいつか行きたいなって言った行きたいなと思っていた場所に本当にこうふと思い立って行かれるということが多くてですね、朝晴れているからちょっと行ってみようかなとか、たまたま行きたいなと思っていたところの近くで仕事があって、仕事が早く終わって時間ができたから、じゃあちょっと行ってみようかなということが多く書いてあります。
へえ、本当にもうフラッとふと、はいはい、天気もいいし、はい、っていう風で出かけちゃうわけですね。
はい、
この今35でしたっけ、はい、35のお話があるということでしたけれども、はい、実際に読んでみて、はい、これちょっと面白かったなっていうものがあればぜひ紹介していただけますか？
はい、葛飾北斎の滝の絵を見て、はい、実物の滝を見たいということでそちらに行かれるんですけれども、はい、絵がやはり素晴らしかったのか、こう実際見てみるとちょっとそこまででもなかったかなという思ったっていうのを書いてある一編がありまして、
そんなお話があるんですね。
はい、
この葛飾北斎さんの絵が素晴らしすぎて、はい、きっと多分なんて言うんでしょう、ものすごいものをイメージしてお出かけになったんでしょうね。
はい、旅ってその準備してる時とか、あそこ行きたいなって思ってる時がちょっと一番楽しいみたいな時があるかなと思うんですけども。
わかります、はい、そうですね、
はい、そういう期待するエネルギーによって人は前に進むこともできるけれども、しかし期待すぎないことも大切と書いてありまして、旅の、まあ、プロのようなイメージの方なんですけども、はい、そういうそのちょっとチャーミングなところもあるなと思いました。
確かにフラッといろんなところに気の向くままに行っても達人のような、はい、ね、感じがしますけれども、はい、意外と普通っぽいところもあるんだなって、ね、
そうですね、
お話を聞いていても思いますね。はい、
そのふらりと行かれるので、あのやっぱりスマホとかはあまりちょっと使われないようで、あの道にちょっと迷ったりとか、そういうちょっとしたハプニングも結構あるようで、本当にあのちょっと本当にチャーミングな方だなと思って、はい、読みました。
沢木さんがどんな方かもこう伝わってくるような、そんな一冊っていうことですね。
はい、
これどんな方におすすめしたいですか？
そうですね、まあ、やっぱり状況もまだまだちょっと難しいところがあるので、ぜひこれを、まあ、ちょっと旅行行きたいなと思っている方に読んでいただいて、ちょっと旅行に行った気分になっていただければと思います。
ぜひ皆さん手に取ってこの35の、ね、ストーリーを読んでみていただきたいと思います。紹介していただいた今月の一般書は飛び立つ季節、著者が沢木光太郎さん、そして新潮社より出されています。では続いて児童書を紹介していただきましょう。岡本さん、今月はどんな本でしょうか？
トーキングドラムという本です。
トーキングドラムですか、
はい、
今ですね絵本も持ってきていただいていて、なんだかとても楽しそうな賑やかそうな表紙ですね。
はい、
これどんなお話ですか？
はい、学校が終わった後に放課後子ども教室というところで過ごしているあの小学校5年生と6年生の4人の生徒の物語なんですけれど、
高学年の子たちの物語ですね。
はい、あるきっかけで一緒にこう本格的な打楽器を作ることに熱中していくんですね。でそれからそれを使って演奏にも挑戦をして、最後にはストリートパフォーマンスもっていう風な展開をしていきます。
最初は楽器を作るところからスタートをして、
はい、
で最終的には皆さんの前で披露をする、はい、発表する、うん、そんな機会へとつながっていくんですね。
はい、
このタイトルにあるトーキングドラムっていうのは、これ楽器の名前なんですか？
はい、そのようなんです。表紙に4人が楽器を演奏している姿があるんですけど、はい、このうちの1人の女の子が主人公で、この子が持ってる1つの打楽器がトーキングドラムって、どうも西アフリカにあるということが書かれているんですけれど、
はい、
このドラムの、この打楽器の名前なんですね。
そうなんですね、うん、それを作って、うん、みんなで作って、で演奏して発表してっていう風なんですね。
はい、とっても本格的です、作るものが。
なんかワクワクしそうですね。
はい、
これ実際に読んでみていかがでしたか？
うん、はい、そうですね、やっぱり音楽をしているっていう様子だとか、はい、作っているものづくりに熱中しているところがとても詳細に書かれていて、どんな音だろうとか、どんなものなんだろうっていうのにも興味が湧きますし、
はい、
やっぱりそれを通してみんなの心が通っていったり、ちょっといろいろ悩みを抱えているみんなでもあるんですけど、心の拠り所になっていくっていうものを感じて爽やかに読めました。
そうなんですね、どんな風にストーリーが展開されていくのかもとても気になりますね。これは楽しそうな本だな、そしてすごくパワーを感じられそうな本だなと思うんですけど、どんな皆さんに手に取っていただきたいですか？
そうですね、主人公の女の子は小学校6年生の子なんですけど、まあ、しばちゃんの方では小学校3、4年生からとなっていたので、はい、年齢はそのぐらいの子からっていうところと、あとはものづくりとか音楽とか読書とかっていったこう芸術の秋を楽しめるような本かなと思いますので、皆さんにな
んか創造的な本ですね。楽器作りが好き、何かを作りたいっていう皆さんにもね、おすすめできる本なのかもしれないですね。ということで今回は児童書はトーキングドラム紹介をしていただきました。こちら著者が佐藤まどかさん、そして PHP 研究所より出されています。今月も面白そうな、そして味わい深そうな、そんな2冊の本を紹介をしていただきました。気になった皆さんはぜひ図書館に出かけて読んでみてください。今回は中央図書館の大脇さんと岡本さんにお話を伺いました。お二方今月もありがとうございました。
ありがとうございました。
お二人にお話しいただいた本を読もうよについては、 広報一宮9月号25ページに紹介されています。お問い合わせは中央図書館、電話番号0586-72-2343、 0586-72-2343 です。 iWave。ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは日曜新鮮市のお知らせです。新鮮野菜、果物、牡蠣、精肉、総合食料品、日用雑貨品などの即売を行います。日時は10月2日日曜日午前5時から8時、雨天決行です。会場は一宮地方総合卸売市場。なお、購入者に11月6日日曜日の日曜新鮮市抽選会の抽選券を配布します。お問い合わせは一宮地方総合卸売市場、電話番号0586-44-1119、 0586-44-1119 です。続いては一宮市美術展アシスタント会計年度任用職員を募集のお知らせです。勤務内容は作品搬入受付、展示補助、展覧会受付、監視の2つがあります。勤務場所はスポーツ文化センター。勤務日時は作品搬入受付、展示補助は11月12日土曜日から14日月曜日の午前9時から午後5時、展覧会受付、監視は11月17日木曜日から20日日曜日の午前9時15分から午後5時15分。ただし20日は4時45分まで。午前11時15分から午後7時15分まで、いずれかのシフト制です。選考方法は書類審査。任用人数は作品搬入受付、展示補助は7人、展覧会受付、監視は12人です。お申し込みは10月7日金曜日までに、申し込み書を持参または郵送してください。10月7日金曜日必着です。申し込み書など詳しくは、作品搬入受付、展示補助は、一宮市ウェブサイト ID1052331 を、展覧会受付、監視については一宮市ウェブサイト ID1052332 をご確認ください。お問い合わせは障害学習課、電話番号0586-857074、 0586-857074 です。以上、一宮市情報をお届けしました。続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科、小児科です。電話番号は0586-712766、 0586-712766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、 0586-721133 です。休日急病診療所のご案内でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。